ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
さあ、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ワン沼、
はい、
という
ワン沼ですね。
略して、はい、皆さんに身近なコーナーとして捉えていただきたいなと思って放送が始まったばかりですけれども、
はい、
はい、ゆりしげ周一市長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。前回が第1回の放送ということだったんですけれども、今回第2回の放送ということになります。
はい、
ですね、前回は、まあ、市長が沼津にお生まれになってからですね、小学校、中学校、高校、大学、そして社会人になられてからのお話をいろいろと伺ったわけですけれども、今回はですね、社会人になって、衆議院議員の公設秘書になって、
はい、
その後のお話をですね、はい、いろいろと伺っていきたいなと思います。
はい、
よろしくお願いします。で、沼津市の市議会議員に平成15年に初当選されたというわけなんですけれども、
はい、
少しその前から伺っていきたいと思うんですが、市議になろうと思ったきっかけっていうのはどうだったんですか？
はい、これはもう非常に分かりやすいかもしれませんが、私がお仕えしておりました君吉明先生がお亡くなりになられました。それで、まあ、約9年間ですね、まあ、政治の道というのを歩まさせていただいたわけでございますので、はい、それならば、まあ、秘書になるのか、また続けていくのか、それとも政治家としての道を歩むのか、うん、そのあたりのことを悩んで、まあ、どうしたらいいかということを考えさせていただいたわけですが、せっかくですから、まあ、年齢的なことも踏まえて、まあ、政治家の道をですね、歩まさせていただければということで、一大決心をさせていただきました。
はい、そうだったん
です
ね。で、その平成15年ということで、まあ、それからですね、4期連続当選ということになるわけですけれども、これも連続当選っていうのはそう簡単なことではないですよね。
そうですね。まあ、正直、最初に私が動き始めた時にはですね、はい、11人の仲間が集まってくれました。まあ、同級生含めて。で、前回の、放送の時もちょっと触れさせていただいたわけなんですけどね、まあ、中学校とか高校とか、うん、そういう時から の付き合いもありますというような話もしたんですが、はい、その時のですね、メンバーが核になっていただきまして、
はい、
とにかく若い力を今姿勢にぶつけていこうと、
はい、
そういうことでですね、まあ、一大決心、みんなで一大決心して、やったわけですけど、その一番最初の会議を控えたところですね、まあ、今なくなっちゃったんですけど、焼き鳥屋の2階でですね、
はい、
本当に狭苦しい空間だったんですが、そこでですね、今後のことをどうしていこうかということで真剣に話し合いをさせていただいて、
はい、
それで選挙戦に突入したと、そんなことでございますね。
そうですか。
はい、
その平成15年当時の沼津っていうのはどんな状況だったですかね。
はい、まあ、今と同じような課題は抱えていながらもですね、まだまだそういう点では活力があったりしないかなと、うん、それで今後それではこの沼津をどうしていったらいいんだということのいろんな議論がですね、
はい、
あった時代であったと思います。まあ、その中では特に鉄道効果をどうするかということがですね、いろいろと議論になっていたと、まあ、今も議論にはなっているわけですが、はい、もうかなり前の話になってしまうわけですけど、うん、その段階でもですね、うん、結構市民との間においてもさまざまな議論が行われて、で、町の中心をどのように持っていったらいいのかとか、まあ、中心性がですね、だんだんなくなってしまった沼津市をですね、どうしたらいいのかと、そんなような話がですね、結構出ていたと記憶しています。
そうですか。
はい、
平成15年といいますと、私が小学校を卒業して中学校になるかならないかぐらいの頃だったんですけど、でも私も記憶の中ではその当時よく三島から電車に乗って沼津に遊びに来てたような記憶があるんですよね。ですからやっぱりこの東部伊豆の中でも沼津というのがやはりこう中心地としてのこう役割を果たしていたんだろうなっていうのが、まあ、あくまでも子供の頃の記憶ですけれども、
はい、
なんかそんな感じかなって今記憶を呼び起こしてみるとそんな気がしますね。
そうですね、まだまだその当時は駅前にですね、今は亡くなってしまった百貨店なんかもですね、結構残っていたというような状況でございますし、
はい、
まあ、そういう百貨店なんかにですね、はい、お客さんが、沼津市内以外の、ところからですね、大勢の方々がいらっしゃっていた、そういう時代ですよね。
そうですね、
はい、
よく私の、母もそうですし祖母祖父もそうですけれども、やはりその伊豆方面から皆さん電車に乗って、
はい、
あるいはバスに乗って沼津にわざわざ買い物に行くんだと、それも、年末年始、
はい、
こうちょっとこう贅沢できる時に皆さん沼津にやってきて、そこで買い物をしたり、その百貨店の、レストランで食事をしたり、
はい、
っていうのが、
そうですね、
はい、こう一つの贅沢だったっていう風な話をよく聞くものです。
あ、
はい、やはりその昔の沼津って言ってしまうとね、あれなんですけれども、その輝かしい時代があって、その輝かしい時代をまた取り戻そうじゃないかと今市長が一生懸命頑張ってらっしゃるところだと思うんですけれども、やっぱりその思いは市議時代からずっと変わることなくっていうことですよね。
そうですね、まあ、そのために
立
候補させていただいたということもありますし、
そうですよね、まあ、その市議時代の話もね少し続けていこうと思うんですけれども、
はい、
具体的にじゃあ市議さんってどんなお仕事をするんだろうかっていうのもちょっと伺いたいと思うんですが、
はい
はい、
やはりあの市議というのは最も市民にとって身近な政治家だと思うんですね、
はい、
まあ、議員もいろんな種類があるわけですけど、まあ、ある意味末端、
はい、
一番下の底辺のところにある議員になります、そういう点ではそのあたりのところからしてもやはりより身近な存在ということで、
はい、
いろいろなご意見とかですね、地域においてのさまざまなことを含めて、
はい、
伺うことができる、貴重な存在だと思っています。はい、それで、それのものをですね、また自分なりにいろいろと考えさせていただきながら、
はい、
ではどうやって沼市政、沼の場合はですね、沼市政において、どのように反映させていくのか、
はい、
そういう方々の思いというのはですね、成し遂げるためには何をすべきなのか、そういうことを議論する場合、ふうにして考えています。
そうですね、はい、という意味では市民の皆さんの意見をこう広く聞く、そんな役割でもあるということですよね、
はい、そうですね、
となるといろんないい意見も聞けば、あーはーはーって思うことも、
確かに
市議時代は、
はい、年齢的なものを含めますとですね、やはりこの若造がっていうような時代でもあったかもしれません、そういう点では、周りの方々もいろいろと言いやすい立場だったと思います、はい、そういう点ではなおさらですね、生の声をですね、しっかりと拾うことができる、そういう、利点もあったかもしれませんね、はい、
平成15年初当選された時はまだ34歳ですよね、はい、確かに若いっていう意見がある一方でその若さに期待する声もあったんじゃないですか。
ああ、そうだと思いますね、1回目もですね、先ほど申し上げましたように11人のメンバーから始まっているわけでございますから、
はい、
正直、木部先生の師をやってたというですね、伊豆半島の担当だったんですね。
はあ、
ですから、三島を拠点にして伊豆半島の担当ということになったものですから、はい、じゃあ沼津に組織があるのかといえばありませんし、私自身も、名前からして大変珍しい名前ですから、親戚がほとんどいないという状況で
、
そんな中でございますので、本当に当選できるのかということを正直考えました。しかしながらやはり若さっていうのはですね、やはりそのあたりのバネになったんだと思うんですが、2947票4位ということで、大変素晴らしい成績を得ることができました。これが、ある意味若い政治家、政治家を希望するものに対しての、注目度というんでしょうか、期待度というのがそのような表れだと思います。
そうですか。議員になられて議会に入りますよね、
はい、
で初めてこう椅子に座った時とか、
はい、
記憶とか
もうバッチリ残ってますね議場に入るっていう瞬間からですね、やはりもう緊張です、ここが自分の仕事場なんだっていうところですね、すごく意識したのを記憶してますし、その座ることができたっていうところでですね、もちろんその前にバッチをつけさせていただくこともあるんですが、
ね、
やはり本会議場っていうのはですね、やはり我々の、議員のですね、活躍する場でございますので、聖域とも言っても過言だと思うんですけど、
そうですね、
そういうところに腰掛けるっていう立場になれたというところで大変、重みを感じたというのを記憶しているところです。
ちなみにその本会議場の椅子っていうのは柔らかいんですか、硬いんですか。
大変歴史を感じるような椅子なんですけど、
そうですよね、
長時間座っていることもございますので、そういうことも含めてっていうのがあるかもしれませんが、あまりその、椅子が心地よいのかどうのかっていうそういうところはあまり意識はしなかったんですけど
やはりそこに座るともう緊張感がありますもん ね、
はい、座らさせていただくっていうことの方の重みっていうのがですね、強かったと思います。
そうですか。 まあ、それから4期連続当選ということで様々なご活躍があったわけですけれども、
はい、
いよいよその後ですね、つい最近のことになりますけれども、秘書選に出馬ということで、お出になったわけですよね、はい、これもまた出ようと思ったきっかけ背景があると思いますので、ぜひ教えていただけたらと思いますが、
はい、まあ、政治家ですから最後はやはり執行者ということをですね、念頭には置いておりました、
はい、
それまでのステップというのはですね、まあ、自分なりにいろいろと考えはあったわけでございますが、
はい、
まあ、あまりにも、急に、まあ、前職のですね、首相が救世されたということでございました、まあ、3月21日のことを本当によく記憶しているわけでございますが、はい、使用でですね出かける、本当にあの玄関を出ようとした日にですね、
はい、
まあ、当時私自身が議長であったということで、あの当局の方から市役所の方からですね、あの連絡一報をいただいて、まあ、最初本当に内容が理解できなかったわけでございますが、とにかく議長としてある以上は、議会の長でございますので、
はい、
そのあたりのことをまとめて、市長不在であるならばじゃあそのことにどのようにして、当局と、まあ、市会と連携を取ってですね対応しをしていかなければならないかということで、進めさせていただいたわけでございますが、
はい、
そういう中においてもですね、あ、やはり今市長がいないということ、それとあと市長不在という状況はですね、やはり市政運営ということに関してはこれを滞らしてはいけないということもあります、はい、そういう点でやはりいろいろと考えはさせていただきました、その中においても、最終的にはですね、最後はやはり執行者になりたいという思いもございましたので、本当にそういう点ではですね、周りの方々もびっくりされたと思いますが、
はい、
一大決心をさせていただき、
はい、
候補という形にならさせていただきました、
はい、ということで、まあ、今年の春沼津市長になられたわけですけれども、
はい、
そう、先ほども市長からお話がありましたけれども、
はい、
第83代の沼津市議会の議長でいらして、
はい、
まあ、あの議長として議員としてのお立場から、
はい、
今度は市長としてのお立場になりましたけれども、やっぱりこう見える景色というのはどうですか、変わりましたか。
まあ、見える景色というのでそれが適かどうか分かりませんが、先ほどのお話じゃないですけど本会議場でですね、
はい、
今までは議員席、もしくは、まあ、私自身が議長であったわけですから、はい、議長席という立場で、まあ、議員という立場の席であったんですけど、
はい、
まあ、あの当局を代表する最終執行者としての、まず市長の席ということに座らさせていただいた景色というのはですね、
はい、
やはり今まではまるで違うということを感じさせていただきましたね。
ちなみに、
というよりも、やはり立場が変わったというのをですね、やはりあの場に腰掛けた瞬間にですね、うん、そのあたりのところをすごく認識しましたね。
ということはこう感じる責任というのはまたやはり違ってくると、はい、
そうですね、
いうことになる、
立場が変わったということで、
ね、は
い、あの今まではその議会の長という立場であったわけですが、今度は当局側の長という立場でございます、同じ長ではありますが、
はい、
全く立場が違う、
そういうことですよね、
はい、
なるほどね。ちなみに本会議場の市長のお席は柔らかいんですか、硬いんですか。
うん、あんまり変わらないかな。
ちなみに、はい、あの市長のお部屋、市長室も、
はい、
あの初めてお越しかけた時、お座りになった時、
ね、
まあ、つい最近ですけれども、はい、やはり感じたことが
あります。これも大きいですね。あのそれまでは1階下の3階のですね、議長室というところだったわけですが、まあ、そちらもですね、やはり議長となりますと、
はい、
まあ、83代ですから82人の先輩がいらっしゃる。
そうですね。
そういう方々がこの席を守って議会の運営をしっかりしてきたんだっていう思いもありました、
はい、
で、あの今度は市長という立場になりまして市長席に座らせていただいたわけでございますので、
はい、
また同じように感じたわけでございますが、議会の権能とやはり当局の長である最終執行者である市長の権能というのは違いますので、
はい、
そのあたりのところを深く認識したというところですね。
そうですか、
はい、
今年の春市長になられてずっと ここまでですね、
はい、
もう駆け抜けてこられたと思うんです。
はい、
今年の6月のテレビのインタビューで、
ええ、
お休みはあるんですかって伺ったらもう休みはないんですよっていうことだったんですけど、
ええ、
やはりあの9月になりましたけれども、
はい、
ここまでもやはりお休みはほとんどなく、は
い、まあ秘書室の皆さんもですね、いろいろと配慮していただいてですね、なるべく休みが取れるようにということではずっ ってくれるんですが、なかなか公務以外のこともございますので、しっかりと休めるというのはですね、やはりあまりないというのが現状ですね。
そうですか、はい、どうですか、やはりその体調を維持するために吉根市長としては何を重視してますか、はい、睡眠とか、はい、食生活とかいろいろあるかと思うんですけど、
それはもう基本中の基本だと思います、はい、しっかりと寝るということですね、食事をちゃんと取るということはですね、体を維持する上では大変重要でございます、それとあとストレスを溜め込まない、そういうこともですね非常に重要かなということで、まあ空いた時間なんかを利用してですね、自分の好きなことをやったりとか、そういうようなことでですね気分転換を図る、そういうことも非常に重要かなというか、でなるべくその仕事をしながらも楽しくやると、はい、そういうことをまあ繰り返していくことによってですね、やはりストレスをためないと、そういうふうに心がけているところですが、まあ神仏じゃありませんので、100% うまくいくってことはありませんが、やはりそういうところを少しずつやっていくことが大事だと思います、
最近運動はどうですか。
運動ですね、そこはちょっと問題ですね。
私も問題なんですけどね
、はい、土日なんかですね、前は例えば少年野球のお手伝いをしたりとか、さまざまな活動を通じてですね、いやおがなしに体を動かすことがあったわけですけど、なかなかそういうところがないわけですから、普段のですね、ウォーキングの中にとかですね、階段をなるべく使うとかですね、そういうところもあんまり大したことではないかもしれませんが、ちょっとした所作をですね、あとストレッチをですね、やるようには心がけています。
そうですか、どんなストレッチやってらっしゃるんですか。
実はうちの父がですね、ストレッチまでございまして、こうになったらいいとかですね、肩が凝ったらですね、はい、こうに回せばいいんだとかですね、いろいろと教えてくれるんですね。だからそんなことを参考にさせていただいて、体をほぐすっていうことですね、体の心の緊張をほぐすっていうのにつながるって聞いてましたのですから、そんなこともさせていただいてます。
そうですか、とにかくなるべくストレスをためないようにということですよね、私もそうしたいなと思っていた。
私もそう思ってます
皆さんもぜひストレスためないように。
そうですね、
たまにはやっぱりこう力を抜くことが大事ですからね、こう詰めすぎずちょっと緩めながらっていうところですよね、
メリハリというかね、
吉根市長はいろんなご趣味が終わりと伺ってまして。
そうですか。
そうですよ以前にもねちょっとお話伺ったのは家庭菜園とか読み聞かせとかいろいろですね、今年の夏も家庭菜園日和だったんですけど、やっぱりお忙しくてなかなか、
もう家庭菜園はとても対応ができなかったんですからもう、全部父に任せてます。
そうですか、私はもうずっと待ってるんですけど、いつか吉根市長が家庭菜園でお作りになったお野菜をいただきたいなと思って、待っておりますんで。
これは買収行為にはならないです
よねそうですね、もういろいろと細かいところ疲れますんでね、ちょっとずつ注意しつつですけれども、でも本当にお野菜作りから青少年育成とか、本当に幅広いところまでやってらっしゃるということでね、伺ってますけれども、沼津の今後についてもまた深くお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、市長に就任されてからですね、いろいろな課題も新たに発見してですね、これからこれもやっていかなければいけないなとか、あれもやっていかなければいけないなと、いろいろな課題が終わりだと思うんですけど、改めてですね、まず優先順位として先のものなるべく早くこれは解決しなきゃいけないなと今ご自身でお考えになっていることっていうのはありますか。
もうとにかくですね、沼津は課題山積でございます、そういう点に関してもう過去の代からですね、いろいろと溜まってしまっているものがありますよね、これをしっかりと解決していくというのはですね、非常に重要だと思います、要はそのあたりのところがクリアしなかったら、次のステップに向かえないということがたくさんございますよね、ですからそのあたりのところをどういうふうにして解決していくのかというところをですね、しっかりと取り組んでいかなければこの先の未来のことは語ることができないのかということでございます。とはいえですね、じゃあ新しいことに全然手をつけないというのはそれはおかしな話でございますので、やはり並行して新規事業ということもしっかり取り組まなきゃならないなと考えているところです。 例えば、まあ、あの就任させていただいて所信表明演説なども触れさせていただきましたが、
はい、
まあ、あの沼津の西部地域というのはですね、今までなんとなく沼津の端というのはそういう端っこですね、一番隅のところみたいなそういうイメージみたいなところがあったわけですが、そうではないんだよということも非常に重要じゃないかなって考えているところです。そういう点で、私が、まあ、あのいろいろと話をさせていただいたのは、
はい、
例えば沼津の西部地域というのは、空いている土地もたくさんございます、
はい、
まあ、ただその用途のことに関してどうにしていただいているかというそういうことはクリアしなければならないにしてもですね、
はい、
最後のフロンティアになるだけの、まあ、面積もございますので、それに、先ほどあの来ちょっとお話をしていますけどいろいろな取り組みをする中においても、例えば治水対策なんかもですね、あの県の方が昨年なんかにもですね新沼川の放水路の方を事業工事着手、工事していただきましたし、まあ、東沼川の環状道路とかですねそういう道路網の整備、またあのもうすでに終わっていますあのスマートインターチェンジなんかも開設されることによって、
はい、
沼津にはインターチェンジが4つもありますので、そういうところを活用してですね、
はい、
まあ、あのこの西部地域というのを盛り上げていこう、そのために、隣接する富士山とですね、
はい、
連携することもあるだろうということで、今までそういうことを今までやってこなかったということでございましたので、それならばということで富士市の市長さんとですねいろいろと話し合いをさせていただいて協力できるところ一緒になってですねタックル組んで、この地域を共に盛り上げていきましょうと、
はい、
そういうのですね取り組みもさせていただいているところでございます。
はい、
まあ、まだ他にもいっぱいあるわけでございますが、あの各国で積み上げてきたさまざまな課題についてしっかりと対応するということも大事ですが、やはり新しいこともですねどんどん仕掛けていく、
はい、
特にあの観光面なんかにおいてもですね、スポーツのことに関してもですねまだまだ沼津の持っているポテンシャルというのをですね最大限に活用できていないというのもございますので、そういうところをですねしっかりと見据えながら、まあ、地域の方々とかそういう関係の方々とですね連携をして、まあ、もっと言うとですね、広域連携という言葉もありますので、
はい、
まあ、私はもともと議員の秘書もやりましたし、
はい、
市議会議員ということもやってましたので、そんな中において、まあ、培った人脈人間関係こういうのがたくさんございます。その中にはあの議員の方もいますし区長もいらっしゃるわけですから、
はい、
そういうところの人脈をですね、最大限活用させていただいて、強力な連携が図れるようにですね、そういう旗振り役に徹してみるっていうのも一つかなって考えているところでございます。
そうですね、これまで本当にたくさんの人脈を作ってこられたということですから、
はい、
そのあたりを活用といいましょうかね、自分に発揮していただいて広域連携、
はい、
いろんなところとのつながりがもっともっと増えていってより沼津がいい街になっていくといいなと思いますよね。先ほどラブライブのお話がありましたけれども、先日8月にですね、厚生 FM20 周年ということで、市長からもね、はい、お祝いのメッセージをいただきました、はい、ありがとうございました。23日にですね、特別番組を放送しまして、たくさんの方からメッセージいただきまして、やはりその、ラブライブに期待する声、ラブライブを生かした街づくりに期待する声も、結構聞かれたんですよね、
はい、
今インターネットサイマルラジオ放送を通して実は沼津以外のところから静岡県外からもですねたくさんのリスナーの方が放送を付き合っていまして、はい、ちょうどその特番の時にですね、
はい、
リクエストでラブライブのアクアのモノマネをしてくれって言われたもんですが、私はあの朝の生放送でですね、モノマネをしたらツイッターが炎上しかけました、はい、大変なことになってしまったんですけど、
どうですか、
ただそれだけやっぱりこう、ラブライブあるいはアクアと沼津とのつながりっていうのが深くてそれに期待する声がいっぱいあるなっていうのも私も身をもって感じましたので、
はい、
ぜひこれからもですねその観光面でもぜひ注目を集めるような
そうです、ね、
沼津にしていただきたいなっていうのも思いますよね、
はい、ありがとうございます本当に、
はい、ということでいろいろとお話を伺ってきましたけれどもあっという間にお時間が来てしまいましたので、
はい、
またですね、いろいろと今後もお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい。